張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
299回です。
はい、
イエーイ。
まあ、ちょうど299回でね。
そうなんです。
何がちょうどか分からないけど
何がちょうどなんやろごめん、その299にちょうどっていう言葉って合うかな
合わないですね。
いや、分からんあのちょうど月変わる時です。
あ、そうなんですね、
うん、はいはい、1月30日本放送、はい、再放送の方が2月4日火曜日になっておりまして、
はい、
はい、でちょうどね
ちょうど
ちょうどこの、私いつも月曜日に収録をさせていただいてるんですけれども、
はい、
299回、そして300回、うん、この2回を、
はい、
ゲストにぜひお越しいただきたい方がいらっしゃって、
ワクワク
ワクワク
ワクワク、
早速お呼びしておりますので、はい、ご登場いただきましょう。新井幸子先生です。イエーイ。
こんにちは、記念すべきちょうどの299回、あの呼んでいただいてありがとうございます。
ちょうどですよ。
ちょうどありがとうございます。
何がちょうどなんやろ、
ほんまですよね。
もう先生もちゃんと乗っていただいてありがとうございます。
本当ですよ、
はい
はい、
でも改めてやけど299回ねんな、すごいな、
すごいですね、
長いこと続いてたな。
いや本当おかげさまでございます。
そうですよ ね、
はい、あの昨年2024年はね11月に、うん、放送コンクールで賞も頂戴したんですけど、
そうですよ、
おめでとうございます。
ありがとうございます、ね、こうやってあの聞いてくださってる方がいらっしゃって、はい、それに関して関心を持ってくださってる方がいらっしゃってからこそのちょうどの299回
、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。で、あの新井先生、
はい、
まあ、これまでにもですね、この頑張る発達レインボーにたくさんゲストにお越しいただいてて、実はねこのあのキリのいい100回、うん、200回とか、うん、そのあたりの回数に、はい、私必ず先生来ていただいてるんです。
うん、
ね、
本当にありがとうございます。
こちらこそでございます。であのまずじゃあこのラジオをお聞きの方で新井先生とは誰なんだという方もいらっしゃるかもしれないので、うん、先生じゃあ簡単にちょっとあのこれまでどんな形で活動されてこられたかとか教えていただいていいですか？
はい、特別支援学校や支援学校に、何年かいて退職をして、その後福祉の方で10年ぐらい、してまあ計50年ぐらい働いて、うん、この4月からフリーになっています。簡単に言うとちょっと、はい、長いことこの世界にいるかなっていう
大先輩です。
はい、年女になりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
もうあの私からね先生のことをご紹介させていただくにあたってはもうあのミキの特別支援教育のお母さんやと思ってます。
うん、ああね、本当ですね。
はい、ね、もう先生それこそあの街を歩けば教え子に当たる。
あ、そうそうそうあの今ねあのフリーになったので平日行けるところにちょっと顔出ししたりしても、
はい、
あのそこの施設にいらっしゃる方、
うん、
あの全員知ってたりとかあの園に行ったり、ね、どっかに行っても、うん、まあみんな知ってるかなみたいなぐらいで、
うん、
まあ、他の方がって言われるんですけど、
うん、
まあ、長いこと生きてるからやんなみたいな、
いやいやいやいや、
そんな感じで、
うん、
はい、
もうずっとねその教職員生活をされてる間も、まあ、子どもさんと向き合い、うん、親御さんのアドバイスもし相談も受け、うん、でそれをこうずっと重ねてこられて、私はあの新井先生お会いしたのがうちの子どもが療育にかかるっていう時ですね、うんうん、ちょうどミキに虹色さんができる時に新井先生初めてお会いして、うんはいはい、でもあの高望みをいっぱい私してたんですけど、うん、それをいさめていただいたのがすごい印象残っております。
はい、何年来ということは、
え、
何年来や、
まだ言うても、え、
9年
ぐらいですか、
ですかね、10年ぐらいってことね、
そう、だから私まだねあの新参者です、
はい、あ、いやいやいやいや、
ひよっこです、
そうですね、
はい、そう、でもそれこそね、うん、虹色のおしゃべり会とかにも先生顔を出してくださって、うん、その時に行ったら、うん、もうあの3世代でお世話になっているっていうおばあちゃんとか、うんはいはい、いろんな方来られるんですよ、はい、でその当時の懐かしいお話とかをされて、うん、あの時こうやったねとか、うん、あの時大変やったねとか、うん、そういうお話をこう横で聞いてて、うん、いつか私もあの時大変やったねって言えるんかなって、うん、その時思ってました、
うん、でもよう覚えとってですよね、
本当に
先生に限らずですけど、
うん、
ねえ、あの時ってもう10年以上前とかね、うん、いうの多いじゃないですか、
多いと思います、
ね、
だからやっぱりその時その時でもうみんな必死やから、うん、もうどうしたらいいの、んー、どうなんていう、もうそこしか見えへんし、うん、もうそれを一緒に共有しながら、うん、ああやなこうやなって言った時のことは何年経っても、うん、あの時こうやったねって、うん、ね、もう本当にハグしてしまう、
うん、
あの本人じゃなくて、うん、親御さんとハグしてしまうみたいな、うん、ことは多いですね、
うん、
今ももちろんもうあのいろんなことを考えているんやけど、
はい、
やっぱりその時のことを思い出して、
うん、
あ、成長したんやんなみたいなで、ね、思える時もあるよね、
うん、実際ね先生その長く教職員生活で子どもさんたちとこう関わってこられてるその経験があるからこそのことやと思うんですけど、うん、今の例えば支援教育とそれこそ先生がもうあの現役バリバリに働いてらっしゃった時のその支援教育とっていろいろ様変わりしてますか？
そうですね、このここに来させてもらった頃からですけど、三木市もその福祉のね、うん、制度が入ってきたので、はい、児童に対しても、まあ、それに対してこうどう対処していくかとか使っていくかとか、うん、そういうことがこの10年でいろいろ変わってきた、うんうんうん、今までは学校とお家の方々と、まあ、割と狭い中で、うん、あのなんとかっていうところがちょっと広がってきたけど、
うん、
広がったら広がったでまたそこはその課題もあるし、うん、この10年はだいぶ変わってきたんかな、
うん、
でもこれから先はもっと今までとは違う、まあ、状況になっていくんかなっていうのは、うん、あの感じています、
うん、ちょうどねそれこそその10年間あたりっていうとこのミキには、うん、あの虹色さんができて放課後とデイサービスっていうのがだんだんこうたくさん立ち始めたぐらいの頃ですよね、
うんうんうん、まあ、放課後に行ける場所ができた、
うん、
で、あの、まあ、そこで違う角度でその子が生かされる場所ができた、その療育っていう呼び方をしてますけど、その治すとかそういうことじゃなくて違う環境でどう生かしていくかっていう場所が増えた、はい、見る人が増えて角度が増えたみたいなところで、まあ、今現実そこがどんどん増えていくわけじゃないので、
うん、
あの今の状況からどうしていくかっていう、まあ、一つの区切りかなっていうふうには感じています、
ね、実際うちの子もねそうやってあの行っていろんな方と関わることができる場所ができたので、
うん、
まあ、それこそ私も世界が狭かったものをちょっとそのみんなと関わるっていうことで広げていただいた場所でもあったので、
うん、
本当に私にしたらねすごくあのありがたい時期に子供が育ってるなっていうふうに思うんですけどね、
うん、
もうそれこそない時期とかってどうされてたんですか？
結局お家の方が全部見る、うん、で、うん、自分たちが何とかしないと誰も何もしてくれへんから、あの余暇もあの保護者がこう力を合わせて、うん、まあ、行事的にして、うん、私ら何歳になっても年いかへんねんっていうぐらいお家の方々がもう動いていく、うん、それしかなかった。
じゃあみんなで集まってちょっとあのプチ運動会みたいなのしようかとか、うんうんうん、子どもたちが一緒に何か勉強できるような、うんうん、なんか手芸教室しようかとか、そんな形の自主教室されてた感じですか。
まあ、そういうのも全部、まあ、言ったら親御さんがしないと誰もしてくれない、うんうんうん、だからあの雪山連れて行ってやりたいけど私らでこう組んでちょっと手伝ってもらって行こうかとか、うんうん、海水浴も行ってんでとか、お母さんは大変やねみたいないうのを私らが見てたみたいな、うんうん、だからあの兄弟の行事に行かれへんとか、うん、それこそ冠婚葬祭行かれへんとか、うんうん、っていうのも本当に預けるところがないとかっていう、うん、もう本当切実で、あの虹色ができた時にもあのちょっと上の方がね、
はい、
ああよかったねって、私らの時はないけどよかったねって言ってくれて、なんでやねんじゃなくてよかったねってね、本当すごいなと思って、
うん、
まあ、10年経ったら経ったで、はい、もうまあ言っても事業所があるけどそこが全部空いてるわけじゃないし、あのどうしてもそこに行ってたらそこで安心もしちゃうので、うん、次へのステップっていうのはもちろんないし、うん、新しい人がじゃあどこ入るのっていうとまたそれはそれで、ね、難しいので、
そうですね、うん、
まあ、次の段階かなって、うん、っていうのはあの段階かなって悩んでるぐらいですね、うんうん、具体的なことが今、はい、
なかなかね、次じゃあどうしようかっていうのを新たに生み出すっていうのも難しいところでもありますしね、うん、なんかその保護者さんが例えばこういうふうにしていったら子どもさんがこんな伸び方をしたよっていうのをこれまで見てこられた中でこんな実例やったなとかあります？
まあ、いつもね、こうお母さんに私はこうしたらあかんでとかこうしようって結構言っていく方なんですけど、うん、
はい、
やっぱり子どもの自立、前もね自立の話をしましたけど、あのどうしても親御さんはもう育ててるし、うん、分かってしまうので、うん、困ってることは分かるし困らんようにしてあげるしやねんけど、あの、まあ、学校でも事業所でもそうですけど、
はい、
本人と話をする、
うん、
話ができない、おしゃべりのできない人でも、そうなん、じゃあどうするとか、これでいいとか、
うん、
っていう表情を見ながらこう返していく、
はい、
受けるっていうことをやっぱり一番大事にしていって、本人の意思が出る、
うん、
意思が出るのを待ってそれを返してあげるっていう繰り返しをちっちゃい時からしてると、大人になっても自分の意思が出せるし、
うんうんうん、
意思が出せるというのはわがままを聞くじゃなくて意思が出せる、でもこうやねんけどどうっていうやりくりができるっていうのが、まあ、私も目標にしてきたし、
はい、
18歳以上になっても思いが出せて、うん、いやこれはこうやねんで、じゃあこうしようかみたいな、まあ、本当にそれが自立なんかなっていう気はして、そこをいつまでたってもこう大事にしていかなあかんし、
うんうんうん、
18歳以上になるとそういう福祉制度も本当になくなるし、
はい、
相談しに行くところもなくなるので、
うんうん、
あの18歳になって、卒業した子がね、先生もうどこもないやんか言って、あれ喋れる子なんで、
うんうん、
どこもないやん、どうしてくれんねんみたいな、
うんうんうん、
だからそれまでに力つけとかなあかんねんけどなみたいな、うん、って思うと、うん、いやそれは無責任やなとは思うんですけど、う
ん、もう今の間にどんどん対話して、その子が思うことをどんどん出せるような環境を作ってあげるっていうのが大事ってことですね。
私はもうね、本当にちっちゃい時からそういう習慣をつけてて、自分が出してもいいんや、出してもその、うん、別に克服しなくていいから、うん、あの何方法をいっぱい見つけてあげて、これやったらできるわみたいな、で結構おとなしくて言うこと聞いてたお子さんが25ぐらいになって、こうどう 出していいか分からへんみたいな、
う
ん、
もうめっちゃこのまま続き聞きたいけど先生、
はい、
翌週に続きます。
はい、
ありがとうございます。一人で喋ってしまいました、
はい、ありがとうございます、はい、またぜひ引き続き、はい、来週300回記念もお付き合いください、
は
い、
分かりました。はい、ありがとうございます。